柿崎裕二のアウトドアスタイル。こんばんは。映画監督の柿崎裕二です。
俳優の笹田優香です。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と笹田優香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。私はこの番組には初めて参加させていただきますので、ちょっとだけ自己紹介をさせてください。
はい、
ありがとうございます。改めまして、カートエンターテインメントに所属しています俳優の笹田優香です。ありがとうございます昨年公開された映画日が落ちるに出演させていただきましたり、普段は映画や舞台を中心に活動しております。
うん、本当、はい、ね、あの日が落ちるではすごい新人にしてはものすごい存在感があってね、評価されましたけど。で、出身は？
出身は北海道なので、うん、アウトドア、それこそ自然はどちらかというと身近な環境で育ってきたんですが、もう上京してからはすっかりご無沙汰になっていたので、毎週この番組を楽しみに聞いておりました。
じゃあこれからね、多くの人が楽しみで仕方なくなるような情報を届けていきましょう。
はい、はい、頑張ります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。柿崎裕二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分、最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。改めまして、こんばんは。柿崎裕二です。
笹田優香です。焚き火の音、やっぱり少しなんか心が浄化されると言いますか、何も考えずに音できる、そんな時間が流れますね。
そう、この番組ではね、この焚き火の音を BGM に、はい、結構使ってるんですけど、はい、今冬だしね、あの寒いからこういう焚き火の音だけで心が温まるという感じだよね。
はい、
さて今日はですね、冬キャンプ、夏キャンプについてちょっとお話ししたいと思うんですが、
はい、
今ね、冬キャンプ夏キャンプというふうに言いましたけど、優香は冬キャンプ派、夏キャンプ派
と、夏キャンプ派なんですけれども、はい、冬キャンプというのが体験したことがないので。
ああ、そうかそうか、はい、経験がないんだね。まあ、北海道で冬って言ったら結構きつそうだけど。
あ、もう全然考えたこともありませんでした。雪がある中でできるんですかね。
あ、全然できる。
へ、
うん、俺はちなみに、はい、冬キャンプ派。
冬キャンプ派、
もう断然冬キャンプ派で、むしろ夏はどちらかというと、まあ、まあ個人的に避けたいかなと思ってはいるんだけど、
はい、
まあ手軽にできるっていう意味でね、夏キャンプを、まあ、長女が楽しみにいろんなことをやりますけども、
はい、
テントを張って、
はい、
居心地よくできるのは、自分は冬。
冬、
うん、もちろんその寒いの苦手な人はね、夏キャンプの方がいいだろうし、
はい、
いろんな楽しみ方があると思うんですけど、今日はその冬キャンプ VS 夏キャンプということで、ね、
はい、
いろいろ話していきたいと思うんですけども、じゃ あの冬がいい人、夏がいい人、どんな主張があるのかというと、
はい、
自分は冬が好きと言いましたけど、
はい、
その理由はまず虫がいないということ。
うん、大事ですね。
うん、多分みんなも芝居やってでね、はい、いろいろテレビとか映画とかで活躍するときに、うん、万が一顔をブヨに刺されちゃうと腫れちゃって大変でしょ
う。そうですね、う
ん、そういう害虫も、まあ、冬はほぼほぼいない、まあ、絶対いないわけではないんだけど、うん、ほとんどいないということと、
はい、
あと、まあ、蚊がいっぱいいるだけで煩わしいじゃない。
そうですね、
もう
そればっかり、ね、気が、
虫除けスプレー巻いて、
はい、
で蚊に刺されたらムヒみたいなね、
はい、
そういうものを塗ったりとか、ちょっとそういうのが煩わしいな。
ずっと痒いですからね、
うん、あと、まあ、秋口になるとスズメバチみたいなね、
は
い、これも蜂っていうのは我々の生活に欠かせない存在だと思うんですけど、うん、でもやっぱ蜂に刺されるとね、
はい、
大変だし、人によってはアナフィラキシーとかね、
そうですよね、
そういうのもあると思うんで、
はい、
まあ、そういういわゆる虫全般がいないということは一つ、
うん、
それから自分の楽しみから方からいくと、はい、やっぱり冬の方がね天気の日が多いんだよね。
ああ、それは感じますね、
うん、夏ってどちらかというとね、あの雨のシーズンは毎日雨だったりもするし、
はい、
雨じゃなくても湿気がね多くて鬱陶しいなんていう人いるけども、うん、でその晴れの日が多いっていうことはイコールどういうことかというと、冬はね寒くて空気が澄んでるから、
はい、
星空が綺麗だと。
あ、それ私キャンプの一番の魅力が、うん、その綺麗な星空を見ることって感じているので、
じゃあ最高じゃん、冬花みたいなのもしかしたら。
すごく魅力的ですね。
あの夏はね、まあ、標高高いところ夜、ね、涼しいんで、うんうん、同じようにその星空は綺麗ですけど、
はい、
まあ、冬の星空っていうのは結構格別なんだよね。空気が澄んでるだけでね。ただまあそれだけの楽しみ方じゃないんで、夏に夜といえば花火、
はい、花火、
まあ、星は見えづらいんだけども花火をこうちょっと楽しめるっていう、ね、風情も味わえるんで、
そうですね、
そういったところが夏の楽しみなんですが、まあ自分は先ほど見たように冬キャンプが好きで、
はい、
その星空が綺麗ということもあってその夜が楽しめると、
はい、
あとまあすごく大事なことは持っていった食材が腐らない、傷まない、これねでかいですね、
冬ならではですね、
うん、例えば外に出しておくだけで冷蔵庫いらないとか、
はい、
あるいはその、まあ、言い方変えてしまうとね、夜は出しておくと凍ったりするから逆に凍っちゃって使えないなんてこともあり得るんでね、
はい、
注意が必要ですけど、まあ、そういう食中毒とか、
はい、
そういうものにならないというか、ね、非常に大きいと思うんで、
せっかくのキャンプで食中毒になっちゃったらもう、
いや結構ねいるの実は。
あ、そうなんですか。
帰ってきたらお腹痛くてみたいな人いっぱいいて、
後が辛い、
まあ、やっぱりちょっとね傷んでしまったものをこう食べてしまったりしがちなのね。キャンプってものは決まった食材しか持っていかないから、
はい、
やっぱりその目的だった食材がちょっと傷んでるからでも大丈夫かなみたいなことで食べちゃう人多いからね、
はい、
まあ、よく聞く話ですけども、まあ、そんな夏冬の楽しみ方があって、
はい、
まあ、今の話聞いてみると、どう、冬やってみたくない？
冬すごくやってみたいです、うん、機会があれば。
でもね夏は夏で、
はい、
また良さがあると思います、
うんうん、
まあ、さっきのこの反対を言うようだけども、まあ、例えばその虫の音、声、まあ、そういうのも一つ夜の風情になってくると思うし、食材も冬のが腐らないんだけど、やっぱりあったかい時期の方が食材も豊富だし。
ああ、そうなんですね、
うん、まあ、だって変な話果物だってスイカ割ったりとかね、メロンとか、はい、結構簡単にできるもの多いでしょ、
はい、
あと一番結構重要なのが、うん、コストがかからない。
コスト、
うん、だって冬行くとグローブとか、
あ、そうですね、
アンダーベアとか、
はい、
防寒着とか帽子とか、
ね、比較的軽装で行けますし、
うん、あれがね多分全く初心者の方がね、
うん、
これから冬キャンプ楽しもうっていう時に一番こう装備揃えなきゃいけないっていうのがちょっと一番こうね、テントも普通にテントを立てて夏は簡単にねできますけど、
はい、
冬はちょっとそうはいかないんで、
うん、
そういう意味で夏キャンプが始めるっていうことを考えるとおすすめかなというふうに思いますね、
はい、うん、北海道の夏キャンプは海でするんですよ。
え、
海の砂浜にテントを立てて、うんうん、それで、まあ、バーベキューしたり。
ああ、それ泊まるわけ、テントに。ちゃんと
そうです、そうです、テントで。
あんまり、もちろんその海でもキャンプって本州でもやるし、
はい、
そういうキャンプ場もあるんだけど、あんまり俺は海でキャンプっていうイメージないな。
ああ、そうですか、
うん、
毎年海でキャンプして、先ほども言ってた天候、
うん、
次の日雨の日だった時とかもあるので、雨の音聞き、海の音聞きながらすごい水の音にあふれて目覚め。
それとに海でやるっていうことは、
はい、
例えばバーベキュー一つとっても、うん、肉よりもやっぱりその何ホタテとかサザエとかそういうのが多いってこと？
そうですね、キャンプといったら私の中ではどちらかというと海鮮が
お、贅沢だね。海鮮ってだからさっき言った傷みやすいし、
はい、
うん、なかなかこうあの焼くの難しかったよね、うん、するのもあるし、あの仕込みはあるじゃない、まさかこうエビ、伊勢エビとかさ仕込むの大変じゃない、
そんな贅沢なもの使ったから、いや
例えばの話ね、はい、であの貝なんかもよく当たるなんていう話も聞くし、うん、ところあの今聞いてちょっとびっくりしたんだけど、やっぱり海鮮食べて海辺のキャンプってそれはちょっと楽しそうだよね。
あ、ぜひ監督も機会があればやってほしいですね。
あ、多分関東でもやれるとこ多分いっぱいあると思うし、はい、あんまり今まで自分に縁がなかったから見てなかっただけで、うん、あのそう言われてみると確かに海沿いにキャンプ場あるなと。北海道の人は海でやるんだ。
海でやります、もうそのイメージの方が強いですね、キャンプといえば。
それは笹だけ、それとも周りの人みんなそう。
あ、周り、あ、テントがそこら中に立ってて、うん、夏といえばやっぱりその海。
え、それは何、テントがそこら中に立っててって言うけど、
はい、
キャンプ場なわけ。
キャンプ場じゃなくて普通にあの
公園みたいな。
公園、
砂浜。
砂浜です、あの海水浴ができる海辺で、もう冷たい海に入って。
あ、北海道だ。
はい、
そうか。あの、まあ、例えば関東の方でキャンプっていうとあまりこう勝手に海辺にテントとか張ったら多分怒られちゃうことの圧倒的に多いと思うから、あのなかなかやらないっていうのもあるのかな。
そうなのか、
うん、でももちろんそのキャンプ場に指定されてたり、
はい、
晴れるエリアですよって言ってるとこは全然大丈夫なんだけど、うん、その大きな理由の中に焚き火ができないと、
うん、
だって直火禁止なとこが多いぐらいだから、
はい、
砂浜ってよくあのなんかマナーの悪い人が焚き火をしてそのままね、あの後片付けしないで帰っちゃう人いて、
はい、
ああいう風になっちゃまずいと思うんだけどね、
はい、
うん、へー、ちょっと北海道まで行くのはもちろんキャンプ行くの大変だけど。
そうですね、
その海のキャンプって興味あるな、
ぜひ、うん、ね、やれば、
うん、ちょっとチャンスがあれば逆に海キャンプ教えてください。
はい、ではここで一曲お送りしましょう。明日2月14日はバレンタインデーということで選びました。斉藤和義でずっと好きだった。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしています。さて今週のキャンプ飯は何でしょうか。
はい、今日ご紹介するね、
はい、
キャンプ飯はホットワインをね紹介したいと思います。
ホットワイン、
もうまだ寒いでしょ、
はい、
だからあのちょっとホットワインを飲んでいただいて、うん、温まっていただこうかなと、
はい、冬ならではの、
うん、あのキャンプじゃなくてもね、
はい、
あの今ほらコンビニとかでもワインって安く売ってるじゃない。
そうですね、う
ん、そういうワインなんかをちょっとホットワインにして飲むなんていうのもたまにはいいんじゃないかなと思ってね、いろいろご紹介したいんですけど、
はい、
優香は、
はい、
その、まあ、アウトドアじゃなくてもいいけど、うん、冬の温めて飲むお酒の中で何が好き。いろいろあるじゃん、あの例えばホットウイスキーもあるし、
はい、
それからあの熱燗もあるし。
熱燗、
うん、何が好き。
一番飲むのはやっぱり手軽に飲める熱燗なんですけれども、うん、好きなものはホットワインが実は好きですね。
出ましたね、
はい。
あのまああのホットワインね、あの俺もホットワイン好きだし、
はい、
あのいいなと思うんだけど、あれの一番の魅力っていうのはあの体が温まるというか、うん、ウイスキーは温まるんだけど、はい、その甘くて粘度を高めるので、
はい、
その粘度の高め方はお砂糖を入れる人もいるけども、うん、俺はちなみに蜂蜜を入れるね。
蜂蜜、
うん、だからあの体が温めるっていう面に関して言うとすごくこういいなというふうにね、
はい、
思います。さてそのホットワインなんですけどね、
はい、
ちょっと自分流レシピをご紹介していきたいと思うんですけど、皆さんホットワインっていうとただね温めるだけじゃないですよ。あの中にスパイスを入れるのがホットワインだと思うんですね、うん、
はい、
そのスパイスっていうのは、まあ、シナモンであったりクローブ、それからあの オレンジなんかをね、カットしたオレンジなんかを入れる人もいっぱいいますけども、
はい、
あとは何だろう、まあ、例えばだけど、八角なんかね、あ、中華ですか、八角ってあるでしょ、
八角、
うん、あれを入れる人もいます。
どんな味わいになるの？
あの味わいというか香りだね。
香りか、うん、
まあ、そういうのを好みで自分でね、適量入れるんですけども、あとその体を温めるという効果で考えると生姜、
生姜いいですね、うん、
これはね、おすすめで、
はい、
あのよくパウダー状の売ってるけど、あれは蒸してそれからパウダーにしてるので、
うん、
蒸した生姜の方がそういう効果は高いらしいので。
あ、そうなんですね、うん、
それもおすすめですね。あと先ほど言ったちょっと大事なのは、
はい、
蜂蜜なんですよ。
蜂蜜、
まあ、もちろんお砂糖でもいいんだけども、
はい、
蜂蜜ってあまりこうガツンとくるような甘さではないし、穏やかだし、
ね、柔らかい甘さ、
うん、香りもねいいし、
はい、
おすすめの甘みになるんですけど、うんうん、
はい、
これね、自分の中ではこれも絶対必須だなと思ったらシナモン。
シナモン、私も必須な感じします。これ
は、
う
ん、パウダーでももちろんいいんだけど、ちゃんとシナモンのスティック
はスティック、はい、
ね、あれを一緒に煮込むと香りがすごくいいし、やっぱりこう温まる。
へ、
でここで一個だけ気をつけなきゃいけないのがあって、
はい、
皆さんご自宅でホットワインなんかやるときもね、絶対これ注意してもらいたいと思うんですけど、ワインを例えば鍋に入れます、
はい、
で蜂蜜入れます、まあ、オレンジスライスだとかね、そういうものを入れて、いろんなハーブを入れて煮込むんですが、煮込まないと香りがあんまり出ないしね、
はい、
うん、ですがあまり煮立たせてしまうと、
はい、
アルコール飛んじゃうんだよね。
そうですね、
だから
塩梅が難しいな。
せっかくあったかいお酒を飲もうとしてるのにほとんど、ね、はい、アルコール飛んじゃってっていうことがありうるんで、
はい、
あんまりこう煮立たせないようにちゃんと温度管理をやらないと、うん、ホットワインは完全にこうワインじゃなくなってブドウジュースみたいになるということになるんで、
はい、
最近は、まあ、電子レンジとかで作れるね、ホットワインの素みたいなのを売ってて。
そうなんですか。
そう、そのままワインに入れて飲むものがいっぱい売ってますし、まあ極論だけどアルコール弱い人はむしろ逆に少し温めを強くしてアルコール度数を下げて飲むっていうことも可能だし、弱い人はね。
お家で作ったことなかったですけど、うん、自分流にアレンジできるのはすごくいいですね。
そうね、まあ今お話してるのはイメージとしては赤ワインをこうやったんですけど、
あ、私も赤ワインでイメージしてました、
うん、赤ワインのがまあ合うかなと。絶対白ワインができないということではもちろんないんだけども、うん、
はい、
白ワインというものは結構繊細な、赤ワインに比べると繊細なものが多いんで、うん、
はい、
まあ、少しその赤ワインのようなタンニンがある方が圧倒的に合うというふうに言えるなというふうに思います。
はい、
まあ、もちろんさっきお話したよね、ホットウイスキーとか、梅酒なんか温めて飲むとかね、
はい、
もちろん熱燗もそうですけど、食べるもので合わせる変えるっていうのもすごく楽しみの一つでもあると思うし、まあ皆さんそれぞれこういろんなパターンをね考えてみるのもいいんじゃないのかなと、
はい、
はい、思います。どうぞホットワイン試してください。
はい、はい、それではここで一曲お聴きください。安全地帯で悲しみにさよなら。
柿崎雄二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、
うん、
今まで夏キャンプしか経験がなかったのですが、
はい、
今回冬キャンプの魅力を聞いてホットワインを片手に星空を眺める、そんなキャンプがしてみたいなと思いました。
なんか今のちょっと言い方はね、ちょっと情景が浮かんできていいなと思いました、はい、
この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアを教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の笹田優香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。 崎裕二のアウトドアスタイル。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。